こんにちは。優しい手料理の聞いて覚えるお料理教室です。本日は最終回6回目の配信となります。ご一緒させていただくのは千葉県で視覚障害者の方のお料理教室優しい手料理キッチンを主催しております竹野桂と申します。好きなパンはチョコチップメロンパンです。どうぞよろしくお願いいたします。8月から月に2回ずつ配信してきた聞いて覚えるお料理教室ですが、いよいよ今回が最終回となります。この6回で野菜の切り方を毎回少しずつ展開させながら学んできました。それと簡単に作れるレシピを今回も入れて合計6品作ってまいりました。作ってくださった方、作らなくても美味しそうだなと思ってくださった方、興味を持ってくださった方、ありがとうございます。そうじゃない方も聞いてくださってありがとうございます。感謝の気持ちとともに6回目のお授業を始めていきましょう。この聞いて覚えるお料理教室は3つの項目に分かれています。レシピの説明、下ごしらえ、調理に沿って進めていきます。では早速始めていきましょう。今日のお野菜の切り方は乱切り、ささがきです。それぞれどんな形か確認してみましょう。まず乱切り、これは乱暴に切るのではなくて、形は違うけれども大きさは揃えて切る切り方です。野菜の切り口、面積を大きく切ることで火を早く通すことができる切り方ですね。味の染み込みもいいので、お煮物などに適している切り方ですね。棒状の野菜を手前に回すように動かして切っていくので、回し切りとも呼ばれます。乱切りにするときは包丁は斜めの向きで固定して、きゅうりやごぼうなどのお野菜を切ったら断面が上に来るように手前に回す、切ったら回す、切ったら回すというように切っていきます。少し太い大根やおなす、レンコンなどを乱切りにするときは、あらかじめ太さを4分の1ぐらいにしておいてから、きゅうりぐらいの太さをイメージしてもらうと分かりやすいですかね。同じくらいの大きさになるよう意識して、野菜の切り口の面積が広く取れるように切り口を斜めに大きく切っていきましょう。この切り方の特徴は、切った断面を増やし、形は不規則ながらも大きさが同じであること。そうすることで味が浸透しやすくなるんですね。では続いてささがきについてです。この切り方の名前の由来は、笹の葉のような形に書く、つまり削って切るのが笹がきです。主に笹がきといえばごぼうに使われる呼び方ですね。まずごぼうの下ごしらえですが、ごぼうの香りは皮に多く含まれているため、皮の洗いすぎに注意です。表面についている泥だけ落とせば十分ですので、あまり神経質に洗いすぎないよう気をつけましょう。根元は硬いので1センチくらいは切り落とします。で、イメージとしては鉛筆をカッターナイフなどで削っていく感じに近いですかね。ごぼうはまな板に横に寝かせて、で、利き手の方に向かって鉛筆を削っていくイメージですね。利き手では削っていく方向に刃を向けて包丁を握ります。で、利き手ではない手ではごぼうを押さえます。まあ、握るというよりかは上から押さえて上下に転がしながら、包丁はごぼうと平行に近いぐらい、若干の傾斜をつけて素早く左右に動かしながら、ごぼうの先端を尖らせるようにして長さ 5,6 センチぐらいで削っていきましょう。包丁を使うのに自信がなければ、ピーラーで同じように削っていただいても大丈夫ですよ。慣れてきたら手で持って切っていってもいいですね。手で持った方が食感のある太いささがきができますので、切り方の違いで食感が変わること覚えておいてくださいね。レシピの説明。今日は秋香る鮭の包み焼きです。アルミホイルで鮭をお野菜とともに包み、直接味付けをしてお魚焼きのグリルで焼いていきましょう。お鍋を使わず、お皿も汚さず、とっても簡単な素材の味を楽しめる一品です。本日の材料1人分の分量です。生鮭1切れ、ごぼう10センチ、長ネギ10センチ、しめじ4分の1株、 あとバター小さじ1、5グラムぐらいですね。で、醤油小さじ1、お酒小さじ1。で、別途塩コショウ少々、あとはお酢少々。必要な道具はまな板包丁とアルミホイルだけ。で、お魚焼きのグリルで焼いていきましょう。下ごしらえ。まずは鮭です。余分な水気は臭みにつながりますので、丈夫なクッキングペーパーなどで表面を拭き取っておきます。下味にお塩一つまみ、黒胡椒少々を振っておきましょう。お野菜の切り物はまずごぼうはささがきにします。ボウルにお酢少々を入れたお水にさらしておくとアク抜きになります。で、ざるにあげて水気を切っておきましょう。長ネギは5ミリ幅の斜め切りにします。で、しめじは根元の石突きといわれる硬い部分を切り落として食べやすくほぐしておきます。調理。具材の下準備ができれば、あとは調味料をかけてアルミホイルで包んで、お魚焼きのグリルに入れたらすぐ出来上がりますよ。アルミホイルは長さ30センチぐらい。思っているより少し長めに切りましょう。で、まな板の上に縦長に置いて準備をします。まず、アルミホイルの向こう側の端を手前の端に合わせるように、半分に一度折って真ん中に折り目をつけておくと分かりやすいですね。その折り目のやや手前に具材を順番に乗せていきましょう。ごぼう、長ネギ、鮭、で、しめじの順に重ねていきます。鮭の下にごぼうがあるので、ごぼうの香りが鮭に移りますし、鮭の旨味を真下の長ネギが吸ってくれて、で、一番上にあるしめじの香りというのは開けた時に楽しめます。下味となるお醤油小さじ1、臭み消しのお酒は大さじ1を振りかけ、で、上にバターをのせると風味がつきます。もしあればレモンのスライスを1枚のせておいても美味しいですよ。では包んでいきましょう。アルミホイルの向こう側の端と手前の端を合わせます。重なったアルミホイルをこうくるくる巻きながらねじるようにね、しっかり閉じていき、あとは両端も同じようにくるくる巻きつけていって、U、アルファベットの U の字のようにしっかり閉じておきましょう。アルミホイルは加熱によって多少膨張しますので、具材までぴっちり閉じるというよりかは少しゆとりを持たせて包んでいくのがポイントです。お魚焼きのグリルに入れて火をかけ、20分ほどしっかり焼いていきましょう。取り出すときは熱くなっていますので、しっかりミトンを使用してくださいね。で、召し上がるときはお好みでポン酢などをかけてもらっても美味しいです。鮭がなければタラなどの白身魚で代用もできますし、一緒に包むお野菜もお好みのキノコ、何でも美味しいです。あとは玉ねぎやプチトマトなんかも香りがあっておすすめです。あとはナス、ズッキーニといったこう味を吸ってくれるスポンジ状のお野菜を入れると水分を吸ってくれるので相性がいいですね。で、バターの代わりのトッピングもマヨネーズとかピザ用のチーズなどでも美味しいですよ。優しい手料理の聞いて覚えるお料理教室全6回、これで終了となります。難しいものもあったかもしれませんが、案外簡単に作れるんだなぁなんて思ってもらった回もあったんじゃないでしょうか。難しいと自分で勝手に思って壁を作ってしまっていることって案外多いと思います。あれこれ悩んでやらないより、思いつくまま気軽に始めてみるというのも楽しいと思いますので、おすすめです。やってみたかったこと、少しずつ何でも始めてみてくださいね。お料理に対して少しは興味を持ってもらえたとしたら、そのきっかけを大切にしてもらいたいなと思います。応援しますし、お手伝いします。またお会いしましょう。こんな時期ですが、どうぞお体にお気をつけて、おいしいものを食べて、日々できる範囲で頑張ってくださいね。優しい手料理の聞いて覚えるお料理教室でした。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。